メイのゴールデンライフ。皆さんこんにちは。第17回目の放送です。いかがお過ごしでしょうか。あと10日ぐらいで今年も終わっちゃいますね。クリスマスとかも控えてるので、イベント盛りだくさんの年末になると思うんですけど、どうも寒いので体調に気をつけて楽しく過ごしていきましょうね。ではとコーナーに移ります。まずは用意していただいた題に答えます。これだったら何になりたい。これ前答えたことあるかな。でも今これを見て思ったのは、大事に飼われている猫ちゃんですねいいですよね猫ちゃんって。猫ちゃん好きなんですよ。最近親戚が初めて猫ちゃんを飼い始めて、たまに遊びに行って戯れるんですけど、いや本当に可愛い。可愛いしいいですよね。好奇心旺盛で。あとは、なんか、野良猫ちゃんも楽しいのかな、自由気ままで。でもなんか、お家で飼われてる猫ちゃん、かわいいね、かわいいねって、なるし、すごい、なんか、快適に過ごせてる感じがして、親戚がすごい大事に、大事に飼っているから、そんな幸せの家庭の猫ちゃんになれたら嬉しいなと思います。あとはな、私女性に生まれたので、なんか男性にも一回生まれてみたいですね。その一回でも記憶をなくして生まれ変わるのではなく、女性の気持ちを一回の女性のなんか人生を経験したまま男性として生まれ変わりたい。でその男性から見た女性ってこんな感じなんだとか、男性が過ごす男性ってこんな感じなんだとかっていうのを今の自分の意識のまま見てみたいっていうのがありますね。だからね、男性と女性ってやっぱ全然違う生き物って言いますもんね。だからなんかその例えばその女性は喋って愚痴とかをなんかそういうので発散するけど、男性はその喋ったところで解決にならないから、その嫌なこととかをなんか話して思い出したくないみたいな。だからそのどちらかというと現実逃避気味で、その仕事のこととかを忘れてなんかパッて遊ぶことがなんか息抜きになるみたいなの聞いて、全然違うなって思います。そう、私嫌なこととかでもやっぱ信用できる人とかにもう話しちゃった方がなんか体の中からなんか毒が抜けていく感じしますよね。その結構話して清算してる自覚があるから、多分そっちタイプだと思うんですけど、溜め込むというよりかは。でもね、そう、男性として生まれたらもう概念とかもないんですよね。そういうなんで話さなきゃいけないのみたいな感じなのかなとかその感覚がないから、その不思議だけど、でも男性として生まれちゃったらもうそもそももう比べられもしないから、今の自分の感覚を持ったまま他の感覚も味わってみたいっていう、ちょっと難しいけど、なんかね、男性の気持ちもなんか気になりますね。だから生まれ変わったら大事に飼われている猫ちゃんか、あと男性になってみたいです。皆さんは何になりたいですか？よし、次の行きます。あ、お気に入りの筋トレ、これはね、ないって答えたの覚えてます。あとはじゃあ次のやつ、好きな動物を熱く語ってください。これね、そうね、そう、もう私昔は猫派か犬派かって聞かれたら圧倒的犬派だったんですけど、なぜかなんか年々猫派になっていってて、今はワンちゃんも好きだけど、どちらかと聞かれたら完全に猫派で、私も大富豪になったら猫飼いたいし、その今はねちょっと家を開けることも多いし、ちょっと猫ちゃんとか飼ったらちょっと寂しい思いをさせちゃうので飼えないんですけど、その熱くか、でもそのさっきも言ったけど親戚のうちの猫めっちゃ可愛くて、なんか 今まで見た猫ちゃんの中で一番可愛いんですよ絶対多分全家庭のその猫を飼っているお家の方はそう言うと思うんですけど、やっぱりなんか親バカみたいになるのかな。もうその私は一緒に暮らしてるわけじゃないですけど、その身内の家族の猫ちゃんというだけで、あの特に補正がかかるのを、あのそういうのを絶対抜きにしても絶対可愛すぎるんですよ親戚のうちの猫は。いやよく見つけてきたなみたいな、ちょっとあまりにも可愛くて、であの猫ちゃんにもしそのカメラ、あの iPhone とかをなんか向けるのがストレスになってしまうっていうことだったらすごい申し訳ないんですけど、一応その親戚の了承を得て、あのなんか写真撮影してたんですけど自分の携帯で、あのカメラ向けるとなんかちゃんとポージングしてくれるんですよその猫ちゃん。びっくりじゃないですか、本当にアイドル猫、もうモデル猫です、もうタレント猫。なんかその赤ちゃんの時から親戚のうちに来てたくさん撮影してきて来られたのかな、だからすぐしかもみんなニコニコしてるし名前もいっぱい呼ばれて、なんかそれがすごいなんかプラスのことなんだろうなって分かってるのかな、なんかすごいね決め顔してくるんですよカメラに向かってなんか伸びとか、そう、しかもそれまで平然としてるんですよ。でもなんかそのなんか写真撮るぞってなってその自然なところを撮ろうとしてるのに気づいてちょっとなんかサービスショットをね見せてくれるんですよ。めっちゃ可愛い、味噌いいな。なんか私実家の方が逆にあの動物ダメな家庭で、なんかねそのちっちゃい時からやっぱなんか亡くなると寂しいからっていう理由でね、あのそのちっちゃい時とかなんかワンちゃん飼いたいとか言ったんですけど、まあでもそのそうですよね、幼心にまあその何歳になっても耐えられるものじゃないけど、なんかやっぱり自分の方が長く生きちゃうのかなって思うと、もう家族がねもう信じられないですよね、立ち直れないと思う。確かに、しかもその大人になってちょっと心が成熟してからなんか受け止めることができることも子供心にダイレクトにそのいなくなってしまうみたいなね。確かにそれもなんか両親の言い分もね正しいですよね。そのなんか我が子が耐えられないかもしれないっていう理由で動物を飼ってこなかった家なんですけど、だからこそなんかすごいね憧れがあって、あのなんかワンちゃんニャンちゃんを飼うというのがね、だからその今は一番身近な動物ちゃんが親戚がて猫ちゃんなので、もうその私の動物への愛は今そこに全集中してますねでまた会いに行きたいと思います。ではなんかツイッターで募集してみたんですよ質問を、それに答えていきたいと思います。これは鍵アカとかじゃないから言っても大丈夫だよね。お名前とマサンドさんからで、とこれクリスマス前の放送になるのでめっちゃぴったりかなと思ったんですけど、と妄想全開でいいので理想的なクリスマスの過ごし方を教えてくださいって書いてある。いやいいな、でも妄想全開で言ってる直前枕言葉がすごい何でもいいよってやつだね。理想的なクリスマスの過ごし方ね、でもこれは何でもいいのであれば、そうね、そうなんか私生きてるうちに叶えたい一つの目標の中にディズニーシーのミラコスタに泊まるっていうのがあって、そのなんかクリスマスのミラコスタとかなんか予約取れるのかな、なんか何ヶ月前からとか、みんな過ごしたいですもんね、一回やりたいと思いますよね。そのとか最高ですよね。そうね、いけるかな20代のうちにあと飾るぐらいしかクリスマスないからちょっと不安になってきているんですけどもうできることならそのミラコスタで一回過ごしてみたいなクリスマスね。そうなんか実はディズニー行ったんですよ、クリスマスの装飾になってから、私が行ったのランドだったからそのミラコスタの、まあ、外からも、まあ、見ることとかなかったんですけど、やっぱクリスマスのディズニーってなんかいいですよね。なんか大きいツリーがあったりとか、そう一気に季節感じられますね、うん、とカチューシャとかもめっちゃ可愛いですよね。その12月仕様っていうか冬仕様のカチューシャ可愛い し、それでね、そう私が行ったの11月だったから、その早っと思ったけど、だからその最速でクリスマスを感じてきました。ちょっと私そのちょっとのんびり生きてるので、そのまだハロウィンぐらいの気持ちで行ったんですよ。10月、まあ、29とかハロウィンの撮影会があって、今年のハロウィンは結構なんかハロウィンっぽい写真も撮れたりとかして、例年に比べてそのイベントに疎い私でもなんかちょっと楽しめたかなって思う年だったから、結構それを引きずっちゃってて、気持ちもずっとハロウィンのまま11月突入だったんですけど、終わってね、たまたま、ね、ディズニー行ってみたらもうクリスマスで、わっはっってなったそこで気づいた、世の中がクリスマスに向かっていると、ね、そうすごい早い。カルディとかも早いですよね。あと紙袋を一気によく行くんですけど、ハロウィンに何度も早いんですよ。なんか夏終わった瞬間、まだ8月ぐらいからハロウィンの袋で早っって思って、そこからハロウィンが始まるんだって2ヶ月ぐらい前からなんかじわじわ感じてて、終わったと思ったらもうすぐクリスマス、もう、ね、いや時代に追いついてますよね素敵なお店で、ディズニーもしっかり。なのでちょっと話したけど、その妄想全開でいいので、理想的なクリスマスの過ごし方はディズニーシーでね、ミラコスタがだろうな、絶対綺麗ですもんね。ミラコスタからの風景見てみたい。もう私は下々の民なので、いつもその閉園時間になって友達とかとなんかゴールじゃなくてゲートなんか外の世界に行くところを向かって歩いてる時に、ミラコスタの大富豪たちが、最近なんかライトとか降ってきますよね。あれ何なんだろう、部屋に置いてあるのかな、携帯のライトなんかね、外に向かって降ってて、あーいるなーみたいな、天竜人がって思いながら帰るんですけど、それお決まりでいいなって思いながら、そのディズニーシーに行くたびにミラコスタへの憧れがね、なんか募っていきますよね。いいな。しかもクリスマス、なんかクリスマスだと特に高いとこあるのかな、ただでさえちょっとお高めだと思うんですけど、ミラコスタってなんか時期によって変わるかな。だってクリスマスミラコスタだなってね、みんなやりたいですもんね。もうどこで早さか値段かですよね、いかに早く予約をするのか、でもクリスマス価格だからって言って払える人が勝利するのかみたいなね。早く大富豪になりたいものです質問ありがとうございました。また告知するので、質問募集してます。よろしくお願いします。ではコーナー終わりたいと思います。第17回目の放送いかがでしたでしょうか。そいつはその何回目の放送か忘れちゃうんですけど、そう聞いてくださってありがとうございます。あとディズニーの話したんですけど、今ディレクターのリサさんともちょっとお話しして、リサさんはディズニーね、すごい好きなのでクリスマスのやつ行ってきたよって話をしてました、ね、いやいいですよねディズニーは、ね、なんか1年ぶりぐらいに行ってもうめっちゃ楽しかったし、私あれ初めて見ました、美女と野獣とあとベイマックス、そうあれね並びました、美女と野獣大人気で、まあ、平日だったから、うん、まあね、土曜日とかよりはまだ空いてたのかな。でもやっぱり新アトラクションですもんね、1年くらい経ったとはいえ、まあ、1年どころじゃないか、でもまだまだ全然大盛況でした。また行きたいと思います告知事としましては、大塚のビスコッティっていうカフェ&ギャラリーにたまに出勤してるよっていうのと、あと撮影会にもたまに出てるよっていうのと、あとはYouTube にこのラジオのアーカイブを残してて、それぜひチャンネル登録していただけたらと思います。あとはツイキャスか、まあ、TikTok かで配信をゲリラでやっているのであまり動くすることなくて、そっちも聞いていただけたらと思います。ではクリスマス楽しんでください。また18回目の放送でお会いしましょう。またねー。